おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。そして
なあさんこと今井直美です。
今私たちは車に乗っています。
乗ってます。ドライブ。
しかも、
はい、
ここは阪和道です。
そうです。
はい、海南東インターまであと2キロという看板も見えてきましたね。
見たものを読みましたね。
そうですよ。やっぱりこう車に乗っていますとなんかドキドキワクワクしますね、はい、なあさん。
もちろん我々は運転はしてないわけですけれども、はいはい、ドライブこう車に乗って景色を見ながらどこに行くのかな、これ楽しいです ね。旅の醍醐味ですね。
女子旅で車に乗ってスタートってことってこれまでないですよね、
はい、もちろん車には乗ってますけれども、はい、車の中で喋ってるってそんなないですよね。
ないですよね、うん、でこの阪和道と言いますと、はいはい、今ホットな道でもあるんですよね。
なんかあれだよね、車線がこう増えたというか、はい、工事していたのが無事に広くなったので、
うん、4車線化になっちゃったということですよ。
それも楽しんじゃおうということで、
は
い、
今回の旅はですね、はい、車に乗ってドライブして機内に行っちゃおう。
行く
ぞー。イエイエイエイ。いい旅になりそうですね、なあさん。
楽しそうだな。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、では行きますよ。せーの、ラジオで女子旅。
ドライブドライブ。
おはようございます。中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は三浦千秋さんと今井直美さんです。去年12月18日、阪和自動車道が稲美町まで4車線化されました。走りやすくなったなら走ってみよう、そんな思いで出発しました。今回はドライブ好きの2人で気ままなドライブ旅となります。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
これより湯浅御坊道路と、
はい、
看板が出てまいりました。有田川を渡りまして、
はい、
ここがほらずっと工事してたじゃん。
してましたね。
4車線化がね、
はい、
見事
うわ
できまして、快適だね。
スムーズですね。
スムーズですね。なんか嬉しいね。
嬉しい、うん、ここは
うちあの里が御坊だから、
うん、
もう本当にこう年々便利になってくれてるなっていう感じ、う
ん、ねえ、今まで以上になんかスイスイね行けちゃいそうですよね。
そうだよね。それこそ昔はあんなトンネルもなくて、
はい、
どんな昔の話だよって感じだけど、
ね、ずいぶん昔ですよね。
そう、でも、うん、ずっと42号線で大渋滞で、
はい、
大仕事だったんだけど里帰りが、うん、はい、スムーズだよね。さらにスムーズになって、嬉しいね。
ってことはやっぱり時間も短縮、う
ん、もちろんもちろん
ってことですよね。
そうそうそうそう、うん、だから心の距離も近くなったかな。
キャー、私もなあさんとの心の距離もっと縮めたいですね。
どうしたの急に。
あれで、ね、そういうことじゃないんですか。
まあ、じゃあそう、うん、そういうことだね、うんうん、っていう。
だから距離的なものじゃなくて、うん、本当に和歌山県の皆さんの心の距離もこれでぐっと縮まるわけですよ。
なるほどね、うん、和歌山県内もそうだし、
はい、
またあの遠くから遊びに来られた方とかも、はい、ちょっと足を伸ばそうかなみたいなことも、うん、増えてくれるんじゃない
と思います。
ですよね、
はい、
いやドライブいいな。
いいですね、楽しみですよね、ドライブね。
運転も嫌いじゃないんだけど。
私も運転好きですよ。
あ、好き。
はい、もう車があればどこでも行きますよ私。
まあ、あ、そうか、まあ、そう、私は、まあ、乗ってる方が好きかな。
確かにナーさんあんまり車運転してるイメージないですよね。
するんだよ、
うん、
するんだけど、はい、乗ってるね。
乗ってますよね。私ハンドル握りたいんですよ。割と
握りたい方、自分で。
そうなんです、うん、
そうなんだ、
うん、
あとさ、好きな音楽かけたり。
ああ、いいですね。ラジオ聞いたり
とか。もちろんですよ。ツッコミ入れながら。
そんなわけで、女子2人は和歌山インターから阪和道に入り、紀南方面に向かっています。1993年に国土塾とつながった阪和道ですが、その時は現在の有田インターまででした。今井さんが話していた通り、県内の南北移動は国道42号だけで、週末は大渋滞でした。女子2人が乗った車は阪和道から紀勢道へ、終点のすさみ南インターからは海岸に沿って国道42号を南下し、 串本町に入りました。大きな観光マップを見つけて車を止めます。
さあ、ナーさん、
はい、
串本町にやってきました。
もうスイスイだね。
スイスイですね。
スイスイだよ。
そして海がキラキラしてますよ。
本当にね、こう海を見ながらのドライブいいね。
ね、やっぱりこう串本町にやってきたなって感じしますよね。
そしてですよ、うん、今ここに串本町観光マップがあって眺めてるんだけど、
はい、すごいでっかい看板ですよ。
あマップだから ねこれマグトルくん、
はい、日本トルコ友好キャラクターマグトル、かわいいですね。
マグトルのマグは、
はい、マグトルのマグは、
はい、
マグですよ。
え嘘、
はい、わかんない、なんでですか。
嘘、マグトルくんこれ何に見える、
なんだろうこれ。
嘘だ。
えマグトルのマグはわかった、ごめんなさい、
はい、
もう、
はい、
マグロ、
ピポン、黒マグロだそうです。
あ、そうなんですね。
じゃあマグトルのトルは、
はい、トルコのトルですよ。
そうですね、日本とトルコの友好キャラクターということで、うん、ほら、はい、ちゃんとさトルコのアクセサリー
で
つけて、
か
わい
い、かわいいですね。
そのマグトルくんが案内してくれている串本町の、はい、まあ、観光マップ、
はい、いろいろありますね。やっぱり
いろいろあるね、うん、行ったところもたくさんあるね、
はい、まだ行ってないところもたくさんありますけども。
私海中公園行きたいな。
あ、いいですね、海中公園いいですね、行きたいですね。
あの海水浴場のとこ、あれサップかななんかやってる絵が描いてあって、
やってますね。
サンゴの湯いいね。
わー、いいですね、温まりたいですね。
温まりたいね。何
潮の岬灯台昔行ったなと思って。
あ、そうですね、
はい、
本州最南端、
ね、はい、本州最南端
行きましたけど、
橋食い場とかも行きました。
気ままなドライブ旅、本番はここからです。観光スポットがたくさんある串本町ですが、まずは穴場の一つ、 JR 紀勢線和深駅にやってきました。海の見える小さな無人駅です。でもそれだけじゃないんです。
JR 和深駅にやってきました。
めっちゃ可愛くない？
いや可愛いんですよ。
駅が、
はい、
まあね、駅舎がちょっとこうちっちゃくって、はい、トンネルみたいにホーム行くところにちょっとあるだけなんですけれども、うんうんうん、はい、和深駅の文字とマークが、
うん、そう、このマークが可愛いですよね。
可愛いですよね。
海っぽいマークっていうか、この怒りっぽい、
ね、怒り
のね、マークですごく可愛いですよね。
海が近いっていうことが分かるよね。
はい、だってもう海が近いというか、もう目の前が海ですからね。
見えてる見えてる、
うん、
で、あ、これがこっちのホームで、
はい、
今いるのが串本新宮方面、
はい、
で反対行くのは外行かないといけないんだ。このまま行けないんだ。
そうなんですね。え、行けないんですか？
行けないって書いてあるよ。建物を出て坂を下り右に曲がり、はい、トンネルを抜けた先の2番乗り場をご利用ください。
およそ140メートル。
おほそこに見えてんのに。
あれ、え、
これなんかモニュメントある。
どこですか？
目の前、目の前、
なんか
海があって
丸っこい感じの、
え、あれ見に行きたい。
あれなんですかね、なんですかね。
行ってみようよ、あのトンネルを抜けて。
行ってみましょう、うん、
行ってみましょう。
今いるホームは新宮方面行きです。線路を挟んで向かい側にもホームがありますが、渡る通路がありません。かつては跨線橋があったようですが、今は向かいのホームに行くには駅を出て少し歩かないといけません。
本当に普通の道の中にこの何方面、はい、何方面っていう
ありまして、
こんなの、あ、トンネル
なので声が響いております。
これが上に線路があるってことだね、今ね。
多分そうですよね。
そう、これがだから駅構内じゃないっていうのが面白いなと思って。
ちょっと変わってますよね、
うん、あ、トンネルの中にも1番線と2番線の説明が、うん、
珍しいですねこれ。
あの、面白いな。
すごい。
いや、あ、この階段上がるの？
階段がありますけども、
はい、私あの電車とかすごい好きなんで。
あ、そうなんですか、なさん。
ちょっと鉄分がありますよ。
あ、なるほど。
そうなんです。だからなんかこういうの燃えません？
燃えますね。
楽しい。え、電車いつ来るんだろう。
いいタイミングで来てくれたらいいですけどね
よいしょ。あ、もういきなりホーム。
お
ー、上がってまいりました。
はい。
わ、海
すごいですね、ここ。
ワブカと書かれておりますが、
このベンチなんですけども、
はいはい、
普通線路に向かってこう座るようなベンチだと思うんですけど、海に向かって座れるようになってます。
そういうことか、はい、いや、いい景色だもん、
うん、
これはじゃあ電車を待ってる間は風景を楽しむと。
そう、海見て、
海見て
楽しんでもらって、
あ、来たぞと、
はい、え、じゃあせっかくだから座りたいです。
座っちゃう、座っちゃう、
あ、ここ夕日のスポットなんですって。
なるほど。
これでも景色に見とれてしまって、
うん、
電車乗り過ごしてしまいそう。
気づくと思います。
気づくと思います。そうですよね。でもそれぐらいすごい海も綺麗だし。
いやー、いいね。あー、気持ちいい。
最高なんですけど、ここ
なんか気持ちがゆったりするね、
うんうん、和歌山方面行きのホームを楽しんだ女子2人は気になった丸いオブジェに向かって歩いていきます。
何何このモニュメント。
来た来た、モニュメント。
卵って書いてあります。
たまごローマ字で卵って書いてあって、
うんうん、
ナチストーンって書いてある。ナチの石だ。
で、うん、
これ平野浩二さんって名前入ってるんですけれども、うん、実はさっき可愛いなって言った駅舎の方に、
はい、
うん、映画卵って
あ、
なんかここで撮影されたみたいなことが、
じゃあそれを記念して建てられたモニュメントってことですかね。
なんか卵をイメージしてんのかな。
確かに卵型。
そうだね、卵型だね、うん、これがね、ここ JR 紀伊国線和深駅が映画卵の舞台で、でここの駅との出会いが物語を盛り上げ、それで映画制作までに至ったって。最初はだからそうなんだ、この土地があってこの映画が生まれたということで。気になるね、映画
ね。
こちらの風景とかがいっぱい出てくるの
か、ね、は
い、
出てるんですかね。
そうなんじゃない。卵っていうタイトルも気になるね。
かわいいタイトルですね、
うんうん、
え、電車来た。
あ、
ちょうど電車が来ましたよ。
アナウンスが聞こえてきた。
映画卵は2014年に紀南地方で撮影されました。和深駅も舞台になっています。卵のモニュメントは翌2015年に紀伊国トレイナートの駅舎アートとして平野浩二監督が設置したようです。
電車止まったね。
はい、今和深駅で止まってますよね。
黒潮がね、でもドアは開いてないです。
そうなんです。
しかも見てください、ホームに電車が入りきってないんです、
じゃあお尻がちょっと出てる状態なんですね。
そうです。だからこれは多分時間調整なのか、でもたまたま止まってくれて私たちちょっと嬉しいですね。
もしかして、
はい、
電車が来てくれたんじゃないですか、
私たちのためにな。ことはね
そんなことないですね。
そんなことはないけど、い
でもそれにしてもグッドタイミングですよね。
本当になんか嬉しいですね、
うん、
ちょっとだからさっきの卵のモニュメントと、
はい、
電車と、うん、振り向けば振り返れば海。
最高ですね。
素敵だ、
これ
楽しい、
ね、
ちょっとなんか今いるホームが、あ、黒潮が動き始めました。さようなら。
さようなら。
ちょっと手振っちゃう。これが和歌山市の方に向かう、
はい、
北向きの電車ですね、
うん、はい、行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい。新大阪行き。新大阪まで行くんだ。あ、お弁当食べてる。
おいしそう。
こらこら
こらこら、そこじゃないぞと。
ちょっとくださいと言ってる場合じゃないから。
やってきたのは新宮発新大阪行きの特急黒潮22号でした。通過するものとばかり思っていたら停車し驚きました。黒潮号を見送った女子2人は今度は海岸に向かいます。和深駅の上下のホーム間は140メートルですが、駅から海岸までは100メートルです。
さあ海岸にやってきましたけども、
本当駅からすぐだ ね
和深海岸にやってきました。
和深海岸は、はい、南紀熊野ジオパークなんです ね、
ね。でここにパネルがありますけども、
うん、
島模様の岩壁の不思議って書いてありますよ。
この地層は深い海の底でできた、はい、うん、っていうことらしいよ。
そうなんですか。
え、どれどれ、どこだろう。
どこですかね。
あ、でもあの辺りとかもそうだね。ちょうど今見えてるところが JR 和深駅から海に向かって右手の方にちょっとこうこんもりしたところが、う
ん、はい、なってますなってます。あそこですね。
これがまるでレンガを積んだような感じに岩がなってると、
タービダイト
っていうんだね。で、出来方とかの説明が書いてありますけれども、うん、長い年月を経て、
はい、
ちょっとだから珍しいね。
へ、
あの辺までちょっとじゃあ歩いてみる。
行ってみますか。
海辺をね、はい、いや気持ちいいな海の空気。
和深海岸は 縞模様の岩壁がある南紀熊野ジオパークのジオスポットでした。女子2人は砂利の海岸を岩壁に向かって歩いていきます。初めて見る景色が広がっています。
歩いてきましたね。
歩いてきました、はい、すごいねこれ
ね。えここが本当レンガみたいになってますよね。
そうなのよ。だから、まあ、途中の石とか、はい、この足元もそうなんですけど、はい、人工的に綺麗に切りましたぐらいな、うん、綺麗ななんか面だよね、は
い、そうミルフィーユみたいな感じじゃないですか。
層になっててね。
そうそうそうそう
ミルごめんね層になっててそうそうそうそうその通りです。層になってます、はい、そうそうそうそう。
すごい細かくね一段バーって積み重なってる感じなんですけども。
面白いね。これがだからその石のなんか結晶がなんとかでこうなるんだろうけれども、うん、はい面白いな。でこのね断崖みたいな部分もすごいですけど、うんうんうん、いるところも
そうこの私たちが今こう立ってるところ
ところも全部そんな感じで
ミルフィーユみたくバーってなってるんですよ。
なってるんですよ、うん、でそれこそそう積み上げたレンガがこうちょっと割れておいてあるみたいな、
うん、
ちょっとこう斜めになってるのもね、
はい、
波に現れたり地形がどんどん変わってこうなってるんだろうなっていうちょっと想像しちゃう。
だってこれ全部当たり前ですけども、うん、自然によって
そう
できたものなんですよ。ここが
そうなのよ、
うん、
なんか映画撮れそうよ。
アーティストの皆さんの、
うん、
こう PV とかも撮れそうですよね。
歌っちゃう。
そう歌っちゃうみたいなかっこいいですよね。
いやなんか本当にドラマが生まれそうだし、うん、そのまあジオパークとしてこう学ぶところもたくさんあるなっていう、
は
い、
あそうですよね。
これはすごいところを来ちゃいましたね。
うーん
いやいいわ。
かっこいいですねここは、
うん、かっこいい。
和深海岸は紀伊半島の土台となる地層を見ることができる貴重なスポットなんだそうです。続いては和深海岸から国道42号に戻りおよそ4キロ先の加古海岸にやってきました。ここにも南紀熊野ジオパークのパネルがあります。
今度はタコにやってきました。
電車で言うと一駅。
そうですね。
それをまあ我々はドライブしてきたわけですけれども、はい、何これ
またこれ南紀熊野ジオパーク
の案内板というか説明があるんですけど、うんはい、サラシクビソウ。
なんか名前だけ聞いたら怖いんですけど。
そうなんですけど、
ね、怖いんですけど何ですかこれ。
地面から顔を出した岩たち、
うん、
サラシクビソウとは目の前の海岸には大小の岩が散在しています、
うん、してます。
近づいてこれらの岩をよく見ると、うん、転がっているのではなく地面とつながっていることがわかります。地面から顔を出しているように見えることから、はい、サラシクビソウと名付けられました、うん、なんでそんな名前にしたんやろ。
じゃああそこに転がってるような丸い岩たちは、
うん、そう
上に乗っかってるわけじゃなくて
まずこの風景がちょっと不思議じゃない。
うん、
確かに岩がゴロンゴロンとも
う本当に大きいのもあるし可愛いちっちゃいのもありますよ。
確かにこれサラシ首って言われたら、うん、誰かが顔をちょこちょこ出してるようにも見えるような形、
うん、
これが転がってるわけじゃないんだ。
じゃないんですよ。地面とつながってるんですって、
不思議。面白いな。
じゃあ引っ張ってみましょうよ。引っ張ってみましょう。でっかいの、ね、でっかいの引っ張りましょうよ。
これが、まあ、いろんな説があるけど、うん、海底土石流とかでできたんじゃないかみたいなこの説明も書いてあって、まあ、今日ははい、風景に驚かされながら、うん、勉強もしながらのドライブだね。
じゃあこれも本当に自然によって、う
ん、もちろんじゃないですか
っていうことですよね。
見に行こう。
サラシクビソウという地形です。海岸から続く平らな岩場に丸い岩がゴロゴロ。この岩は転がっているのではなく岩場とくっついています。確かに首のようにも見えますが他に名前はなかったのでしょうか。
あーこれこれ
本当だ。
地面とつながってますよ。
つながってる ねポコンって。
しかもこの岩とかも近くで見ると、うん、こうただの岩じゃなくってなんかこう隆起していたりとか
もこもこしてるね。
そうそうもこもこしてるんですよね。
もこもこしてる。だから今ちょうどチータン触ってるのは結構大きめのやつだけど、う
んはい、
周りには本当にちっちゃいのも、うん、ああいうのも全部つながってるんだね。だからそういう形の
これもこれもつながってる。地面と
引っ張ってみる。
引っ張ってみる。よいしょ
引っ張れるか
い。よいしょ動かない。
動かへんわい。 今まで気づいてなかっただけかもだけど、はい、初めて見た。
私も初めて見ました、
うん、
本当にくっついているのか三浦さんが引っ張ってみました。動きません。でもこれくっついていなくても動かない気がします。
なさなさん、あそこ見えますか？
岬みたいになってる。
はい、あれ潮の岬灯台ですよ。
あそこ潮の岬なんだ。
おー、こっから見えますよね。
結構はっきり ね形になってるね。こっから見えますね。わかるね。
はい、
あ、じゃああそこが本州最南端
ですよ。
わーい。わー、もうなんか
絶対見えてないけど手振りました。
いや、ここいいな、本当に、うん、爽快な気持ちになる。
見ますね、うん、なんか地球を感じますよね、ここ。
確かに、うん、これさ、写真の撮り方によっては、はい、海の中に立ってますみたいな
感じのも多分撮れますよね。
映えれるかな、
うん、映えます、絶対映えます。
ちょっとやってみよう。
やってみましょ
おう。
気ままなドライブ旅に戻りました。車は国道42号を南下します。
なさん、
はい、
来ちゃった。
来ちゃったね。
来ちゃった。
さっき見えてたね。
本州最南端潮の岬に来ちゃった。
来ておりますよ、はい、北緯33度26分、うんうん、東経135度46分の地に私たち今立っております。うん、海
ですね。
向こうは
オーストラリア。
オーストラリア。
すごい。
見えないけど。
オーストラリアのみんな聞いてるかい。
気ままのドライブどこまででも行けちゃうね。
そうですよ、うん、ね、ぐんぐんぐんぐん行っちゃいますよ。
いや、気持ちいい。
気持ちいいですね、
この本当に海と、まあ、オーストラリア、見ながら
目の前に大きな岩ですかね、はい、これ。
そうね、うん、あそこがまあそういう意味ではより南なんだね、うん、
ですね、
うん、ちょっと行きたいような気もしつつ覗いておりますけれどもね。
なんか今日私たち岩というか、はい、まあ、ああいうものを見てきたので、
そう、海沿いをね、うん、割と旅しているので、はい、いろんな岩に出会ってるね。
そう、出会ってますよ、たくさん。
しみじみ見ると、だってみんな面白い表情をしている、
うんうん、なんかいろんな表情に見えるような気がする。
気がしてきた、
はい、
そういう出会いもありつつ、はい、この海を感じつつ、もちろん本州を感じて最南端でございます。
あ、いいですね。
いや、
海がキラキラしてますし、
ドライブ楽しいな。
ちょっと冷たい風も心地いい感じがしてきました。
気持ちいいね、今日ね、うん、おかげさまでいいお天気でございますよ。
そうですね。いや、来ちゃいましたね、本当にね、はい、ここまで。
次はどこに行っちゃいますか。
はい。
高速スイスイ避難へドライブ旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
さあ、なあさん、
はいよ、
今回もいろんなところ回りましたね。
回りましたね、
高速道路が4車線化したということで、
はいはい、勝手に記念してドライブだぜ、はい、ということで、
そう、私たちの中で勝手に記念をしまして。
いや、でもスムーズでね、やっぱり快適ですね。
そう、ということでね、うん、串本町までやってきたということで、
は
い、
まずはやってまいりまして、
いろんなところね、回りましたけども、はい、旅振り返ってみましょうかね。まず串本町観光案内板の前からスタートしました。
しました。魅惑的なスポットがいっぱい描かれていて、可愛らしいキャラクター、はい、マグトルね、うん、気になるなと思ってあそこで出会いましたね。
あの看板の右の下の方に書いてあった、
はい、いたね、いたいた、
はい、うん、マグトルの、私マグが最初わからなかったんですけども、
そんなことある、
あるって思いましたね、自分でも後から気づいたら。
はい、
はい、
マグロですね、
はい、そんなガチャガチャわちゃわちゃした感じで旅はスタートしたんですけども、はい、続きまして JR 和深駅に行きました。
行きました、
はい、
素敵だった。
あの無人駅だったんですけども、
そう駅自体はねちょっとちっちゃい感じなんだけれども、はい、もう風景が、
うん、
海が見えるホームっていいね。
いいですね、うん、であの2番線にありました、うん、はい、ベンチなんですけども、はい、海に向かって座るベンチがあったんですよ。
もういい風景をちょっと楽しみながら電車を待ちましょうという感じもあったりとか、はい、あと実際にその、まあ、ホームを飛び出して、はい、トンネル通って次のホームに行くみたいなね、感じも面白かったね。
そういう楽しみもありましたし、うん、あと駅にですね卵型の、はい、あれは
日がありましたね、石碑がね、
はい、うん、
が卵、
うん、
というのが、まあ、かつてあの駅を、まあ、あの駅との出会いで作られたみたいで、はい、うん、見てみたいな、すごい気になってる。
だって和深駅がね、うんうんうんうん、舞台っていうのはやっぱりちょっと身近な感じもしますし、
はい、
見たいですよね。
見たいなと思いました、うん、で、まあ、その見えている海がすぐ近くだということなので、うん、行ってきたね。
ちょっと行ってみようかと思って
和深海岸、
はい、行ってみましたら
面白かった。
奥の方に地層が見えたんですよ、
うん、見えてて、うん、あのミルフィーユって言ってましたね。
ミルフィーユって言いました。
私はあのなんかレンガ組んだみたいなって言ってましたけど、はいはいはいはい、作ったみたいな感じもするんだけれども、うん、自然な形でね。
そうなんです。
長年の歴史の中でできた層が見えてるっていうのが、うん、面白かったね。
面白かったですよ、うん、本当にあれ自然でできたっていうのは、
うんうんうんう
ん、なんかすごいなっていうふうに思いますよね。
でさ、あの、うん、いっぱい石があったからちょっと、はい、私、まあ、海に向かって水切りをしましてね、なかなか飛びましたね。ピョンピョンピョンピョンってね。
私が全然違う方向を向いてる時に那さんがやったんですよね。
なんで見てないの？
すいません、見てなかったです。でその後那さんがこう投げるのを見てたんですけども、
ね、
私が見てた時は全然ダメでしたね、はい、見てない時に
そうですよ、うん、行ったんですよ。本当ですよ。
行ったんですよね。
本当ですよ。
じゃあ本当ということにしておきましょう、はいはい、
なんだか腹が立つ。
さあそしてその後なんですけども、は
い、う
ん、
電車でいうとちょうど一駅ぐらい行ったところにまた変わった地層があってね、うん、
はい、
これが名前もすごかったよね。
そう、サラシクビ層ですよ。
ちょっと衝撃でしたけど、
最近ではちょっと聞かないような、
ね、そうですね、
あの言葉なんですけども、これがあの地面と岩がつながっている、
はい、大きい岩とか石がゴロゴロ転がってるように見えるんだけど、転がってるんじゃなくて、うん、それは地面にくっついてるから、うん、まるでまあ首をちょこって出してるみたいに見えるということで、うんうんうん、なかなか珍しい風景でしたね。
でしたね。私も引っ張りましたもん、岩
引っ張ってたね。
そう、本当に地面とくっついてんのかなと思って引っ張ったんですけども、どれだけこう力を出して引っ張っても当たり前ですけども取れませんでした。
取れませんでした。
はい、取れませ
んでしたね。でもだいぶこう、うん、歩けるし、
はい、
風景も素敵だし、うん、いわゆる映えスポットでもあるなと思って、
うん、すごいいい写真撮れてましたもんね。
撮りましたよ、写真、
はい、それはまた番組ブログで確認をしていただいて、
はい、
うん、その後なんですけども、うん、もうねやっぱり串本町来たんだったら、うんうん、あそこまで行こうということで、
うん、
潮の岬
結局ね、
はい、結局行きました。
見えてるねって言いながら、
はい、あそこあそこあそこだよねとか言って、
来ちゃったねって、
はい、ギューン
って本州最南端って叫びましたね。
はい、叫びましたね。
こうプラーっとした感じでドライブで、うん、あっちもちょここっちもちょこって行ける、うん、そしてずっと風景が素敵だし楽しいね。
楽しいですよね、うん、本当にあのね4車線化になったということで、はい、スムーズにスムーズに来ることができますし、
はい、
いいですよね。
ぜひね、うん、ちょっとじゃあ久しぶりにあっち行ってみようかなみたいなドライブもおすすめですね、
うん、そうですね。ということで今回の旅は私三浦千秋と
那さんこと今井直美でした。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は2月26日の放送です。お楽しみに。